対米投資80兆円の確約は日本の大惨敗。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
参議院選挙と、はい、それからあの石破が辞めるかどうかということで、まあ、話題が持ちきりの間にですね、
はい、
実はアメリカと日本の間の合意が基本的に結ばれたという報道が駆け巡ってね、
はい、
で今日はこれ、7月25日になので、
はい、
この最終的な合意っていうのは7月中っていうふうに、まあ、言われてるので、
うん、
まだあの細かいところとか公表されてないんですけど、おおむね基本的なところはもう決まりましたってもう報道されてるんですよね、
はい、
で、総合関税もともと 24% や、うん、日本の製品輸入するときは 24% かけるぞと、
はい、
車も 24% かけるぞってこう言ってたところ、交渉してても全然ラッチあかんから、お前 25% じゃんお前って言われて、もう終わりじゃんお前ってこう言ってて、
うん、
で最後の交渉を通して、
はい、
これ25から 15% 10% 引き下がりましたと、はいはいはい、いうことに、うん、まあなったんですよね、
うんうん、
で、この 10% 引き下がる、トランプが引き下げるというのと同時に、うん、まあ、日本はこれもやりますあれもやりますっていろんな合意をしたんですよね。で、まあ、どんなんやったかって言ったら、自動車関税も 15% と、
うん、
でこれ8月1日からということになるんですけど、
はい、
で、まあ、米の市場開放しますせと、
うん
うん、お米もっと日本買いますせと、まあ、いうような話とか、だからアメリカの車買うときに簡略にしますよという話とか、まあ、あるんですけど、一番のねメインの目玉はね、5500億ドルの対米投資をすると、
うんうん、
5500億ドルっていうのが80兆円と、
はい、
いうもので、ね、これがメインですね。
うん、
まあ、米の輸入額っていうのはなんかちょろっと変わるだけで、
はい、
なんかよその国から買ってた分アメリカから買うようにしますわみたいな話ですから、まあ、抜本的に増えるっていうようなものでも、まあ、ないんですよね。でアメリカの車買う時の手続き簡単にしますよっていうのも、まあ、手続きだけの話ですから、
うん、
まあ、あんまり日本も痛むっていうことないけども、とにかく80兆円の金をアメリカにぶっ込みますわと、
うん、そう言ったってことです、ね、
これがこう派手にトランプにからすると見えて、おお、そしたらディール成立だっていうことにまあなったと言われてて、うん、でボーイング社の航空機100機購入っていうのもまあ言ってるみたいなんですけども、これはまあ何しても買うんだとしたら、まあまあ買ったらいいんちゃうかというような話なんですけど、でこれを受けて、日本国内では、お、石破さんやるやんけと、25% を 15% にするなんて、お、石破なかなかやるやつやなっていうような感じの報道があるんですよね。
ああ、はいはいはい。あ、まあでもね、うん、確かにその25から下がったっていうのは大きく言ってますね。う
ん
う
ん、でそれで、それでもまあ、あの自動車業界とか、いや、ゼロや言ってたのなんで15万年と言ってる人もまあ、いるんですけど、
はい、
まあ EU もだいたい15ぐらいちゃうかってこう言われてるし、うんうん、まあまあ15に下がったら同じちゃうかと、まあそういうことに、まあ、なってて、まあまあ石破さんまあええんちゃうかと、だからこう石破さんってめちゃくちゃ嫌われてる中、
うん、
ちょっと石破さんもそんな悪い人ちごったんかなと、赤澤さんも一生懸命頑張ったんかなというふうな印象がね、
うん、
なんかニュースとか見てたり、
はい、
新聞とか見てるとなんとなく漂ってくるんですけども、
も
んなことあるかお前と
、はい、
まあ、これめちゃくちゃやないかお前これと、
ここで濁してたらねダメですよ、
これも何の話、これもうそうやったら 25% のままでええわこんなもん言うぐらいの話なんですよ。
最悪なんです、
ね、最悪なんです、これとんでもない話やっちゅうことにね気づいてる人がほとんどいないので、
うん、
今日はその話をした、
はい、よろしくお願いします。キバ石破日米交渉の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場ニッタクスマハイ。 お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、対米投資80兆円の確約は日本の大惨敗。
うん、
この収録は、25日金曜日に行っておりました。は
い、そうですね。
はい。
で、皆さんはもう8月1日以降の世界に住んでらっしゃるので
。そうですね。
もう、合意が完全に確定したものの報道に触れてらっしゃると思いますが、
はい。
現時点でこの80兆円の対米投資、日本からのね、この確約っていうのは、これはもう多分動かないと、
うん、
もう思いますので、
うん、
まあ、それを前提にお話ししますが、で、まずね、この交渉にあたって、まずあれ覚えてますかね、あの石破がアメリカ行ってトランプと会談した時に、
うんうんうん、
我々日本国家はアメリカに対する対米投資をもう100兆円を超える投資をしさせていただきます、それが我々はアメリカに対して大きな利益の、うん、提供になっていると考えております。まあ言ってましたよねこういうのね、うん、っていう話がまああったわけですけど、それをなんかやたらと強調してたわけですよ。で、まあその話があって、まあもう石破はもうトランプとの交渉っていうのはもう対米投資だとかって、そればっかり考えてるんです。これなんで石破これ好きだったかっていうとね、
はい、
これ自分の金ちゃうんですよ。民間の金なんですよ。だから民間のお金やから、
はい、
俺何もせんでも。なんかイケてるやんみたいな、
やってる感じを見せられるってこと、
うん、だから石破は赤澤にとにかく対米投資の拡充、これでしっかりと合意をまとめてきてもらいたいって言ってたっていう噂ですよ
だんだんちょっとクオリティ上げるのやめてもらっていいですかも
いやだってね、ニュースでであいつの声聞こえてくるからね、なんか入ってくるんですよ、もう
どんどん
なんかもうね、精神的なこうなんか凌辱を受けてる感じ
ですよ。ダメですよ、
もうバイシゲルにもうちょっとバイシゲル やめてもう聞くだけでやめていただ
き、帰ってきて帰ってきて
ね、うん、まあそういう風に言ってたらしいです、
うんうん、
で僕はこれはねめちゃくちゃ筋悪いやなと、
うん、
まあまあ思っててね、僕はもうずっと元からずっと言ってますけども、交渉中のは別にアメリカがおってもらんでもやりたいことがあるわけですよ。消費税減税だとか、ゼロパンチ消費税減税したりとかね、
うん、
とか日本の軍事力の増強だとかね、あるいは原子力潜水艦なんていうのは今の憲法の範囲でも購入することが可能なんですけどね、それ今日本の国ではにわかにはすぐ作ることはできないから、それをアメリカから購入するとかね、あるいはそれも中古でもいいですよ、中古のやつでも原子力潜水艦買いますよと、で日本の近海でオペレーションして第7艦隊の戦力の増強にしますよと、したがって第7艦隊の潜水艦の保有台数1個減らしても大丈夫ですよとか、でもたくさんちょっと楽したらどうでっかとか、
うん、
そんなことをしたらね、これもアメリカがから言われんでもやりたいことなんですよ、
はい、
それをやったらええやないかと、
うん、
でさらにね、これはちょっとまあ今回の合意でも議論されてるみたいですけども、アラスカでね天然ガスがあってね、
はい、
それをもう投資してくれとか言ってるんですけど、これは別にやりたいわけですよ日本も、
うん、
だってもともと僕あの内閣官房参与で参与の時にね、そのプーチンと交渉してですね、
はい、
ロシアからパイプラインを北海道に引いて、それをさらに、東京に引くという構想の委員会とか言ってましたから僕、
うんそんなこと言ってはったんですね。
そうそうそう。それで、いろんな各方面調整したりとかね。
はい。
これ、官邸の中でやってましたよ。
へ、
だから、こう、いろいろなところから天然ガスを買えるようにしといたら、
うん、
どっかの国が提供してくれなくなっても、ずっと 輸入できるし、
はい、
かつなんかあのどっかの国が高くするぞって言ってきたら、うん、あじゃあお前の買うんだよ、こっちから買うからっつって、
そうですね、
いやそんな言わんと言ってちゃんと安くするから買ってっていうことで、いろんな国と取引してたら天然ガスをトータルとして価格を引き下げることができるんですよ。だからね、アメリカがでできるんやったら全然やったらいいんですよ。でしかもこれアラスカ以外近いからね、まだ比較的、うんうんうん、世界地図から言ってもだからこれやってもいいよというふうに思ってたんです。でただこれは赤字になるんです、民間がやったら、うん、だからすごい難工事だとかがあってね、
はい、
だからそこの部分は政府が真水を出して、うん、民間の資金じゃなくて真水を出して、うん、補助金をしっかり出して民間でもペイできる、うん、ビジネスとして、利益が出るようにしてあげるっていうことを保証してから日本のガス協会の皆さんの会社さんの皆さんに行ってくださいって言ったら気持ちよく行かはるわけですよ。アメリカも喜ぶ、民間も喜ぶ。で、日本国政府は多少真水、国債は発行してるかもしれないけれども、安定的なガスが輸入できることで良いし、それによって全体のガスの価格を引き下げる効果があるんやったら、プラマイプラ、明らかにプラスやと。
うんうん、
だからこれやったらええと僕は思ってて、これアメリカから要求されてもやったらいいと。こういうことをやればいいのに。で、結局、まあ、結局どうなったかっていう話なんですけど、これ80兆円投資するっていうので、トランプさんは OK となったんですけど、これは結局民間資金ということになってるんです。民間資金ということになってるんですけども、これよう見たらね、5500億ドルの融資保証枠って言ってるんですよ。
保証枠？
だからこう、必ずしも、日本企業が80兆円足しひんかったら、
うん、
政府が何とかしたるっていうことになってるんですよ。結局まあやってるんですよ。ただ真水ではないんですよ、貸すだけだから、
はいはい、
財政投融資とかっていうのがあってね、うん、だからまあまあお金入れないで貸してあげるっていうので、まあ、政府はこれやるって言ってるんですよ。まあまあそれはまあそこまではまあよろしいわね。ちょっとなんか枠っていうのもなんか腹立つけども、まあまあここまでだったらそんな国益毀損しないんですけど、問題はここからなんですよ。この投資による利益の 90% はアメリカのものとなると、言ってるんです、トランプが。
90%。なんで？
それはね、とんでもない話なんです。
そうですよ。
これどういうことかって言ったら、
はい、
例えば、まあ、日本の自動車会社がね、
うん、
あるいは鉄鋼会社、これ2兆円とか向こう投資するとか言ってるじゃないですか。
はい、
投資しました、
うん。
で、工場できました、
うん。
で、いろんなもん売りました。儲かりました。儲かったら、そのうちの 90%等はアメリカ国内に置いとかなあかんってことですよ。
めちゃくちゃ日本損じゃないですか、
うん、ね、10% だけ日本に送金していいよってことですよ、
うん、
ね、これ時期通りにトランプの言ってることを聞けばそうなってますよ。
もう最悪ですよね。
まあ、これだからまだ分かんないですよ、トランプがそう言ってるだけで、
ああ
、
本当にそうな
のか、本当にどうなってるかどうか今の時点では分かりませんが、
うんうん、
トランプはそう書いてるんです。
うーん、
90% はアメリカの利益になると。
それ投資って言えるの？いやだから
ダメです、
うん、
90% アメリカの利益になるってね、 50-50 やったらまだ分かりますわ、
うんうん、
それでもおかしいですよ。そこでの利益は 100% 日本のもんっていうのはこれ普通ですよ、
うん、
っていうかね、今まで対米投資を日本企業すごくやってるのは、
はい、
そこで儲かったお金の一部アメリカに再投資したり、
はい、
アメリカの雇用を生み出したりとかもしてますから、
うん、
まあまあだから総売上の何割かはアメリカに入れておきますけど、
うん、
それ全部払った後の利益は全部日本のものだったんですよ。
そしたら向こうで作ればなんか作るほど損なような、
うん、そうですよ。だってお金奪われてるのと一緒だ
から、ね、
日本の雇用は増えないし、増える効果は1割しかないってことですよ。でお金がすごい儲かったって、
うん、
国円に換金できないってことですよ。
そうですよね。
向こう行ってハンバーガーがなんか食べなあかんってことですよ。
うん、
まあ、でも観光客で行かなあかんのかみたいな。
そもそもだってね、日本での利益やったはずのものが吸われてるってわけですもんね。
これで重要なのはね、そんな投資やったら民間企業しないですよ。
うん、そうですよ。
でもゲールは保証するって言ってるわけですよ。
うん、
もうアメリカからしたらもうウハウハですよ。
ね、本当や。
もともと関税ゼロやったところ15にしてるだけでしょ。
うん、
で何も使ってないわけですよ。これでこんだけ80兆円もうだ、
うん、
72兆円俺のもんね、ありがとう、また8兆円だけ返してあるからみたいな、簡単に言
う
たらね、
うん、
この 90% っていうのは何を意味するかわからないですが、その可能性だってあるわけですよ。胸くそ悪い話なんですよこれ。そうやのに、なんか日本のメディアは、やったら 15% に減ったとか言って、じゃあ80兆円取られとるやないか、お前。
そこじゃないですよね、報道すべきとこは。
これはね、ちょっともう気分が悪すぎるのでね、うん、ちょっとね、気分良くなりましょう。僕はいつもね、このトークテーマと絡める曲をかけてましたけども、絡めたくない。気分が悪すぎて。僕の大好きな、うん、寺正則さんの、ツイストの、燃えろ、いい女。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ツイストで燃えろいい女、ライブバージョンでお届けしました。
これはね、1979年の4月にリリースされた、
はい、
元セラ・マサノリ&ツイストって言われた、この時でもすでにツイストっていうバンド名だったと思いますけど、セラ・マサノリさんがボーカルのバンドですけど、の5枚目のシングル曲なんですよね。
はい、
でこれも大ヒットしたんですよ。で当時僕らのザ・ベスト10つってね、
はい、
黒柳徹子と久米宏が司会やってる番組があったんですけど、それにいつもセラさん出てきてくれはってね。でもう11歳だから小学校5、6年生ですよね。もうなんかね、この曲も当然大好きでね。で、これコマーシャルで使われてたんですよ。資生堂79年サマーキャンペーン、夏子の夏って言ってね。うん、これ、小野美幸さんがモデルで出てはって、
はい、
のキャンペーンソングに使われてたんですよ。でもうなんか、の、生駒のね、
はい、
小5、6、5年生か6年生のガキにはもうなんか、キラキラに見えるわけですよ、この小野美幸さんが。
はい、
綺麗な人がね、うん、出てきて、で、燃えろいい女、いや、なんか、僕らには分からへん世界があるんやな
憧れみたいなね。
あ、こう、キラキラしたものに見えてね、
はい。
この曲はね、僕のイメージの中ですごいね、キラキラしたもの。もうほとんどね、プリンセスプリンセス、ダイヤモンド級にね、
輝いてますね。
こうね、僕の小学生時代のこう、なんか憧れをね、象徴する曲なんです。この小野美幸さんと、このセラさんのこの明るい曲と、それで夏子ですから、こう、サマーバケーションなわけですよ。
はい。
なんかね、当時、夏っていうのがね、なんかこう、キラキラしててね、の大滝栄一だとか、山下達郎だとか、鈴木英人さんの絵だとかのこう、イメージがあって、なんかこう、キラキラしてるわけですわ。
はい。はい、
うん。だからね、今のような、この石破茂の真逆ですわ。
うんですね。
バイシゲル的な、この。
まあ、なんか沼です。
そうそう、沼のね。
ドラクエの毒毒のとこみたいな。
そうそうそうそうそう。ぐっくっくっくっ
くっく。もう削る HP ないです。
もう死ぬみたいな感じでしょ。
はい。
もうこれはもうなんかこう、まあ、チャララッ。てらら、爽やかなね、
はい、
ところのイメージなんですよ。
うん、
だからね、このカッカッカッカッって、これなんかトランプ関税でまたカッカッカッって、ね。
削られてる。
おいで80兆円の投資でカッカッ。おいでせっかく儲けても9割トランプ取られてカッカッカッ。もう死ぬ。
もう
あの、教会のあの、白と黒の斜めになってるとこみたいな。もう一回、一歩あるだけで 20HP なくなるのか、これ、みたいな。
ね、もうありません。
もう
ダメです。削るのが。
ダメです。もうなんかね、これ、もうあれですよ、教会、わかりますこの教会のところ
の。わかります。
白と黒の斜めの、あの、一歩あるごとに20ポイント得られる、はい、すぐ死んでしまうね。
はい、
それぐらいの、うん、話なんですよ、今回の80兆円の投資の確約っていうのはね。今回の石破茂のね、問題はね、補正できないんですよ。外国人との約束だから。
ああ、そうなんですね。
これね、僕ね、今年の3月、2月ぐらいだったかな、高橋さんとね、 まあ話する機会があって、
はい、
これから交渉が始まりますけどどうですかって。私はね、一番あかんのは数字目標を立てるのが一番あかんと思うと。
うん、
それで日本は、1990年、80年ぐらいやったかな、なんか約束したんですって。
うん、
なんかアメリカとの。で、それを履行するのにも、地獄のような苦しみを味わったと。
へ
ぇ。だから数字目標だけは絶対やったらあかんと。
言ってはったんですね。
うん、アメリカは絶対言ってきるけれども、それだけは絶対やったらあかんと。言ってたのにやり
やっちゃった。
ほいしかも利益の 90%。この 90% がね、トランプがなんか、ほとんど俺の儲けやからなっていう比喩で言ったんやったら、いいんやけど、
うん、
90% ってこう数字言うてるのが怖いですよね。
うん、
でね、ほとんど持ってくるなっていうのやとしたら、それの言葉に対応する、なんかの約束をやるはずなんですよ。
うん、
だ結局向こうで儲かったやつを向こうに再投資して、で向こうの雇用をずっと支え続けることにしおるんですよ。まあ、そうでないとね、そんな受け入れないですよ。だって、普通に80兆円投資するだけだとアメリカ損するんですよ。だって、今僕ら Google だとか Amazon だとか Windows とか使って、投資し、IBM とか使って投資してもらってますけれども、そういう Amazon とかの会社とか。
はい、
でも、そこで僕ら払ったお金全部アメリカに吸い上げられてるでしょ。これをトランプが許すとは思えない。いや、だからね、あとはね、トランプが相当無知である、
うん、
ことを期待するしかないぐらいですわ。
うん、薄いな。
薄いでしょ。で、後ろにベッセントついてるんですよ。
うん、でもしっかりしてるから。
いや、そんなベッセントが気づかんわけないやないですか、そんなもん。もう経常収支黒って言うんですけどね。だから貿易投資と経常収支とまたちょっと別なんですよ。はあ、もうちょっと気分悪いからまたセラさんのアルバムまた聴こうと思います。
燃えろ。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルバママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転手を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、
でこの世良さんといえばね、
はい、
参議院選挙、大阪選挙区出られたんですよ。
そうでしたね。
これ裸、もうニュースで びっくりしましたよ、僕。いや、セラさん出はんねやと。
無所属で出られてましたね。
うん、で、セラさんずっとね、ツイッターとかでね、はい、いつもこう政治的に鋭いこといつもこうおっしゃってて、ええこと言わはるなと。
うん、
ものすごい政治のことでご発言されてた方なんですよ。
はい、
本当に日本のためにどうしたらいいか、日本国民のためにどうしたらいいかっていうことを発言されてる方で、僕もクライテリオンの対談なんかを、うんうん、をきっかけにこういろいろとお付き合いさせていただくようになった、縁もあって、僕そのニュース見てすぐメールしたんですよ。はい、いやもう頑張ってくださいって言って、セラさん応援してますって、
うん。
そしたらね、もう、まあこう指針なんでね、趣旨だけお伝えするとね、まあやらずに後悔よりも戦ってくだけろですと。
まあかっこいいですね。
かっこいいですね。ロックですよね。もう広島から大阪出てきて大弦入ってバンドやってるみたいなもんですよ。あれでもロッカーは当時はもう地上波には出えへん言いながらセラさんだけずーっとベスト10出続けてましたから。それで、イコマの片田舎の藤井聡くんにもなんかキラキラ世界見せてくれてたわけでしょ、うん、
はい。
で、結局最終的にはね、25万票ですよ。25万2914票。6% の得票率。7位ですよ、堂々の。
うん。
で、何の後ろ盾もなくて、何の選挙運動もほとんどされてない。インターネットで活動されてるだけでも気合一発でね、25万票を獲得されたっていうの、これはね、僕は石破茂を見ると絶望しかないんですけど、セラさんを見るとね、希望を感じますよね。
はい、
頑張りましょう日本国民、これからね、
はい、 そして表現者クライテリオの最新号では、トランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。